ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをいくつかご紹介します。10月2日、野田第3次改造内閣が発足し、田中慶秀衆議院議員が拉致問題担当大臣に就任しました。田中大臣は就任時の記者会見において、拉致問題は我が国に対する主権侵害かつ重大な人権侵害であり、拉致問題の解決なくして日朝国交正常化はありえないという基本認識のもと、全ての拉致被害者の方々の一刻も早い帰国に向けて全力を尽くしていきたいとの決意を述べました。10月15日は拉致被害者蓮池さんご夫妻、志村さんご夫妻、そして曽我ひとみさんの5人が2002年に帰国された日です。ご家族とともにお元気で過ごしていらっしゃいます。10月20日は拉致被害者市川修一さんのお誕生日です。今年で58歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月26日、野田総理は米国ニューヨークで開催された第67回国連総会に出席し、各国首脳との会談や一般討論演説を行いました。今日は一般討論演説のうち拉致関係部分をご紹介します。北朝鮮による拉致問題は基本的な人権の侵害という普遍的な問題であり、国際社会の重大な関心事項です。我が国は各国との連携を強化しながら、全ての被害者の一日も早い帰国に向けて全力を尽くします。日朝平壌宣言にのっとって諸懸案の解決を図り、不幸な過去を清算して国交正常化を追求していきます。我々は引き続き北朝鮮の前向きな対応を求めます。以上、野田総理の一般討論演説についてご紹介しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。10月15日、韓国の次期政権の対北朝鮮政策に対する専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
先週、韓国の北朝鮮政策に関する国際会議が開かれまして、韓国のほか、アメリカ、中国、ロシアの専門家が参加をするという国際会議でしたが、私自身も ここに参加をいたしまして議論をしてきました。この国際会議の内容はいずれ公開されるということですので、今日はその会議とは別に私が専門家たちと議論をした内容をご紹介したいと思います。我々が一番時間をかけて、議論をしましたのは、韓国の次期政権の対北朝鮮政策について、どのような政策が望ましいのかという、みんなの意見が一致するということはですね、韓国の次期政権は関与政策を取る必要があるということであります。ただ、関与政策の内容については、意見が分かれました。ある人たちはですね、それはもう無条件に関与政策を進めるべきだという主張もありましたし、一方で、無条件ではいけないと、それなりの条件をつけて、慎重に関与政策を進めていく必要があるという議論もあったわけであります。最終的に皆で一致する点というのは、相互主義が重要だと。ですから、韓国が動く際には北朝鮮も動く必要があると。北朝鮮の行動に対してそれに見合う韓国の行動が望ましい。それが関与政策の基本になるべきだという点で、意見が一致いたしました。第二に、我々の議論で、一点がありましたのは、韓国の次の政権は、北朝鮮の改革、解放をやはり導く必要があるという点であります。ただし、その方法についてはやはり意見が分かれました。一方では、北朝鮮に強い圧力をかけて、解放、改革というものを行わせるようにすべきだという議論がありましたし、また方では、そういう外部の圧力ではなくて、北朝鮮が自ら進んで、改革開放に向かうように、そういう環境を作ることが重要なんだという意見もありました。あるいは、北朝鮮に求める改革というのは、経済改革だけでいいのかと、政治改革も求めるべきだという議論もありましたし、当面の間は政治改革ではなくて、経済改革が重要なのだと言って、それとは反対の意見が出るということもありました。最終的には、この問題について、皆が一致をいたしましたのは、やはり、六者会合の再開が重要であると。その六者会合の場で、もちろん北朝鮮の非核化を進めなければいけないわけでありますが、それだけではなくて、北朝鮮の改革開放というものを、が進展するように、そういう方向に向かう上でも、六者会合というのは有効な場になるだろうという、議論があったわけであります。以上のようなことに加えてですね、韓国とアメリカの専門家たちは、韓国の次期政権は、韓国の防衛力をさらに強化する必要があるということを主張いたしました。その点では最近、韓国のミサイルの射程距離について米韓が合意しまして、従来の 300km から 800km に射程距離が伸びるということになりましたが、これも韓国の防衛力を強化するということで意味があるということになるわけであります。もちろん今回の米韓の決定については批判もあるわけでありますし、特にアメリカの中ではいろいろ議論がありますが、しかし北朝鮮がミサイル開発をずっと続けてきているし、去る4月にもですね、国際社会の反対にもかかわらず、ミサイル発射を実行したと。そういう状況下では、やはり韓国のミサイル能力の向上というのがやはり必要になるんだと、いうことを、アメリカ、韓国の専門家は主張したわけであります。私自身は、今回のこういう韓国のミサイルの射程距離が伸びるということを契機にして、南北間でミサイルの軍縮交渉を将来やることを考えればいいと。そういう点を提起いたしましたところ、基本的には、賛同を得られるということでありました。ところで私は、特にこの議論の場でですね、1991年の南北基本合意書と 朝鮮半島の非核化共同宣言を実行することが韓国の次の政権にとって重要だと強調いたしました。この点についてはアメリカ、中国、ロシアの専門家皆、賛同をいたしました。韓国は少し意見が分かれるようでありますが、いずれにせよ南北が共に合意したこの二つの約束というのは韓国も積極的に進めるべきですし、北朝鮮ももちろん当然のことながら非核化共同宣言は実行に移して一日も早く非核化の道に歩むことが必要であろうと言ってよいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は北朝鮮に拉致された可能性を排除できない失踪事案への取り組みについてご説明します。北朝鮮に拉致された可能性を排除できない事案について政府はどのように取り組んでいるのでしょうか。現在日本政府は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づき、帰国された5人を含む17人を北朝鮮による拉致被害者と認定しています。日本政府はこの17人の他にも北朝鮮に拉致された可能性を排除できない方々が多数存在しているとの認識のもと、関係省庁、関係機関が全力を挙げて国内外からの情報収集や関連する捜査調査を強力に進めています。外交面においても日本政府はこれまでの日朝政府間協議において北朝鮮に対して北朝鮮による拉致の可能性を排除できない方々に関わる関連情報を提供するよう繰り返し要求しています。また日本側からの指摘の有無にかかわらず、日本人拉致問題に関してさらなる情報がある場合には速やかに提供するよう重ねて申し入れを行っています。さらに日本政府は2008年12月、これまで政府認定の拉致被害者のご家族や救う会、調査会などの民間団体にお伝えしてきた拉致問題に係る政府の取り組みなどについて、拉致の可能性を排除できない方々のご家族にも直接情報提供することとしました。日本政府はこれからも被害者の帰国実現に向けて、拉致被害者や拉致の可能性を排除できない方々のご家族および関係者との意思疎通を密にしていくこととしています。よく特定失踪者という言葉を耳にしますが、どういう人を指すのでしょうか。このような政府の取り組みとは別に、2003年に設立された民間団体特定失踪者問題調査会があります。略称として調査会と呼ばれるこの団体は、失踪の原因が北朝鮮に拉致された疑いを否定できないとして、ご家族から調査を依頼されている失踪者を特定失踪者と呼び、独自に調査活動を行っています。また調査会は北朝鮮向け短波ラジオ番組潮風を放送しています。潮風の放送は毎日午前5時と午後10時30分からそれぞれ1時間、周波数 6000kHz 周辺で行われています。日本政府は認定している17人に限らず、すべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮に対し強く要求しています。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。 北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者有本恵子さんのお母さんである有本佳代子さんからのメッセージです。このメッセージは2011年9月4日に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。それではお聞きください。
恵子、元気にしてますか？お父さんもお母さんも家族全員みんな元気で過ごしております。本当に長いこと経ちましたね。でも私たちもおかげさまで元気ですし、お父さんも80歳までは会社で仕事しました。で、私も共にそれまで一緒にしたんですけど、一緒に辞めました。今現在では高志が後を継いで頑張っております。もう稽古も子供たちも多分かなり大きくなったと思います。一個の子供と多分同じぐらいじゃないかなと思うんですけれども、稽古も大変な思いはしましたけれども、それでも頑張ってとにかく諦めないで、必ず政府が助けてくれると私も信じておりますけど、とにかく私たちも元気でいないと稽古の顔が見られないので、なんとかお父さんと二人で健康だけには気をつけて、稽古が帰るまでは絶対に元気でおる、そういう思いで過ごしております。それで国内でも日本の国内でもね、たくさんこの私たちに支援してくださる方ができて、本当によくしてくださいます。これはいつも私は感謝しております。この人たちが支援してくださらなかったら、私たち被害者家族は今までここまで来れなかったといつも感謝してます。だから本当に毎日がそんなに思うことなく充実した生活を私はしてると思います。だから私は本当にお母さんいつも思ってるんですけれども、一生懸命に今まで生きてきたと思います。だから何にも思うことはないです。だから稽古再開行ってきたら、本当に稽古の顔を見て、稽古の手を握って抱きしめたら、本当にどんなに嬉しいかなといつも思ってますから、稽古も諦めないで絶対に日本の国に帰るという思いで、子供たちを一生懸命育ててください。本当に子供っていいものです。本当に私たちはつくづくそれを感じております。本当にいっぱい話したことありますけれども、まあみんなが幸せに楽しく暮らしてるっていうことですから、恵子たちも帰ってきてもね、みんなと家族がたくさん増えて、本当に良かったなときっと思われると思いますので、とにかく頑張ってね。とにかく、体だけはくれぐれも気をつけて、もし病気になったらなかなかね、大変だから、それだけは気をつけて頑張ってください。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか？有本恵子さんのお母さん、有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今回は1975年のヒット曲、ダウンタウンブギウギバンドのカッコマンブギをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を 北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。